特集、息遣いを届ける声の広報。声の広報、皆さんは声の広報を知っていますか？声の広報とは、目が不自由などの理由で広報期の顔を読むことができない人のために広報誌を朗読したものです。広報期の顔が創刊された当初から、岸川朗読グループ樫の木、以下樫の木がボランティア活動として声の広報を毎月制作しています。朗読グループ樫の木。樫の木は60から80代の男女18人で構成され、声の広報の制作のほか、河南図書館や岸川地域の公立保育所、小学校、学童保育、夏休み期間、キッズふれあい広場、乳幼児健診での読み聞かせなどを行っています。令和元年度は80回を超える読み聞かせを実施するなど、精力的に活動をしています。樫の木を結成するきっかけとなったのは、昭和61年から3年間行われた公民館の朗読講座。当時この講座で講師を務めてくれたのが、和歌山市の声の広報を担当していた和歌山グループ声の会長の山本和子さんでした。樫の木のメンバーは朗読の基礎をここで学んだそうです。樫の木結成当初のメンバーの一人で、講座を受講した三木マスコさん70歳は、山本先生からみっちりと基礎を叩き込んでもらいました。今思うと本当にスパルタでしたね、と当時を振り返ります。平成2年まで岸川町には広報を音読する取り組みがなく、山本さんが町と受講者との橋渡し役として積極的に働きかけたことで、平成2年4月、受講生15人で結成された朗読グループが誕生しました。グループ名の樫の木は、岸川町の町の木が樫だったことから、町の中に溶け込み、愛されるように、との願いを込めて名付けられました。
録音日に向けて、樫の木ではメンバーを6人ずつの3班、すみれ組、たんぽぽ組、つくし組に分け、月替わり交代で1つの広報誌につき約2週間かけて声の広報を制作しています。広報木の川の原稿が届くと、担当班の代表者が班のメンバーに各パートと持ち時間を割り振ります。また声の広報は CD1 枚に全ての音源が収まるように録音時間を調整しており、約80分を班のメンバーそれぞれのパートごとに持ち時間として割り振ります。メンバーは届いた原稿の内容をもとに、漢字の読みや場合によってはその意味まで調べるなど、徹底的に内容を把握し、赤字で原稿に書き込んでいきます。そして聞き手がわかりやすく、かつ割り振られた時間内に収まるように文章を調整し、読む記事の順番などの構成を考えます。こうしてたくさんの赤字の書き込まれた原稿が完成し、ようやくすべての準備が整うのです。ここからはメンバーおのおのが録音日に向け、何度も何度も原稿を読み込む日々が続きます。緊張の録音日。声の広報の録音作業は岸川障害学習センターで行っています。昨年12月6日に行われた12月号の録音はすみれ組が担当しました。午前9時から開始された録音作業には6人全員が参加。録音前に各自の所要時間や調整した部分などを協議します。そして一人ずつ順番に各自のパートを録音。新型コロナウイルス感染症対策のため、飛沫防護ボードで覆い、マスクを着用しての録音は困難を極めます。声がこもっていないか、マイクが声を拾っているかなどの確認を経て、本番がスタート。各自が手や足でリズムを取りながら、練習通りに原稿を読んでいきます。一人が録音している間、他の人は聞き耳を立て、読み間違いやイントネーション、滑舌に問題がないかをチェックをします。間違いなどに気づいた時点で録音を停止。自分が失敗すると時間を取ってしまい、みんなに迷惑をかけてしまうので、そうならないように自宅でしっかり練習し、毎回録音に臨みますと、メンバー全員が声を揃えて話すように、録音を行う会議室には張り詰めた空気と緊張感が漂っています。 予期せぬ読み間違いやおかしなイントネーションがあると、すかさず今の読み方ちょっとおかしかったでと指摘が入るなど、長い間共に活動してきた仲間同士、互いに指摘し合いながらより良い音源作りに励んでいます。声の広報が完成。この日最後の録音パートを務めたのは三木マスコさんです。録音の最後にリスナーへの挨拶と録音を担当した全員の名前を読み上げ、一礼をして録音が終了。三木さんは声の広報の録音に臨むにあたり、広報の内容をリスナーに確実に伝えるため、原稿を忠実に読むことが重要なんですよ、と話します。また、地名や名前に特に気をつけており、当て字を用いた団体名にも注意が必要なんです、と話します。初心を忘れず、公民館講座で学んだ基礎を大事にしているのです。録音にかかる時間は一人当たりおおよそ30分。この日の録音が完了したのは午後1時を回った頃でした。声の広報の録音には専用のパソコンソフトを使用します。この操作をほとんど一手に引き受けているのが柏久志さん68歳です。パソコンが苦手というメンバーが多いため、すべての組の録音を行っています。緊張が続く録音作業の中、柏久さんは読み手が間違ったりしても場を和ませつつ、冷静にどこから取り直しを行うかなどの指示を行い、パソコンを操作します。使いやすいパソコンのソフトなので、いずれメンバーみんなが操作できるようになって、各自が録音してきたものを合体できればいいですね、と話す柏久さん。この日も慣れた手つきで CD を作成してくれました。録音を終えた小西修子さん70歳は、広報の録音にはパワーが必要なんですよ、と話します。いつもお風呂などで練習をするという小西さんの声はとてもパワフルで張りがあります。声を出して練習すると顔の筋肉もほぐれ、肩こりもなくなって体にいいし健康になりますよ、と笑顔で話してくれました。声の広報はリスナーのためのものでありながら、制作している人にとってもやりがいや生きがいの一つになっています。多くの人に聞いてほしい。カシノキは昨年4月から新型コロナウイルス感染症の影響を受け、やむなく活動を休止、リスナーが待ってくれているのに作れないとメンバーは悔しい思いでいっぱいでした。ようやく活動を再開できたのは昨年の9月です。メンバーらは高齢者が多いのでコロナ感染は怖いけど再開できてよかったと喜びました。メンバーは声の広報をもっと多くの人に聞いてもらいたいと話します。現在声の広報は紀の川市社会福祉協議会以下社協を通じて市内在住の視覚障害を持った5人に届けています。リスナーからは CD の声を聞くと伝えようとしてくれている気持ちがよくわかり、とても嬉しくありがたいですと評判です。社協で声の広報の配布を担当する山本秀樹さんは、声の広報は障害を持つ人だけでなく、高齢者や字を読みづらくなってきた人などにもお届けすることができます。いつでも問い合わせてくださいね、と話してくれました。メンバーにインタビュー。カシノキの先輩たちの思いを胸に、リスナーに対して誠実に、そして内容をより理解してもらえるよう、相手に話すように読むことを心がけています、と話す原初美さん、73歳。本が好きな原さんは、忙しい中でも自分の好きなことをする時間を作ろうと、平成2年に公民館の朗読講座に参加。平成4年4月にカシノキに入会しました。担当付きは録音終了まで声の広報だけに集中するという原さん。広報誌だけでなく、読んでほしい本など誰でも気軽にリクエストしてくださいね、と話してくれました。市民の皆さん全員が同じ情報を知れるよう、目の不自由な人に情報を届けたい、と話す西川則夫さん81歳。西川さんは平成4年4月からカシノキのメンバーとして活動しています。 仕事上、人前で話をする機会が多くなったため、標準語のアクセントなどを参考にしようと、平成2年に公民館の朗読講座に参加したのが入会のきっかけでした。西川さんは、子どもたちに絵本の読み聞かせをすることが嬉しく、私自身のやりがいとなっているんですよ、と話してくれました。リスナーのために、毎月10日を目途に配布している声の広報ですが、樫の木の会長である畑中幸男さん68歳は、もっと早くリスナーに届けたいと話します。リスナーのもとに届いた時には、募集期間や申し込みが必要なイベントなどの締め切りが過ぎてしまう場合があるためです。しかし、原稿が到着してからメンバーへの割り振りや練習期間の確保、録音日の日程調整など、どうしても制作に日数を要するため難しく葛藤が続きます。目下の課題は後継者不足で、高齢化による退会や新規加入者数の減少などにより、最大28人いたメンバーが現在は18人まで減少しました。3班体制に分けると、1班は6人と声の広報の制作にはギリギリの人数です。年々メンバーが減っている中、一人一人に大きなプレッシャーのかかる声の広報の制作には様々な課題が山積みですが、畑中さんはリスナーが喜んでくれるという気持ちがあるので、みんなで助け合いながら頑張れるんですよ、と笑顔で話してくれました。後継者不足に悩む樫の木ですが、新しいメンバーも加入しています。保育所に勤めていた米田幸子さん61歳と、坂口美智子さん62歳は、保育所に読み聞かせに来てくれていたので、自分もできたらいいなと思い、昨年入会しました、と話します。また、メンバーに誘われて、堂本美智子さん64歳は、2年前に、宮井文子さん70歳は、今年度から入会。4人は活動に参加する中で、朗読は奥が深くて勉強になると感じたそうで、専門的な用語などの難しいものもありますが、やってみると面白く、何より滑舌が良くなって喋りやすくなりますよ、と楽しそうに話してくれました。今後は班体制の見直しも視野に入れているという畑中さんですが、朗読に興味のある人やパソコンの得意な人など、どんどん新しいメンバーを増やし、この活動を継続させていきたいですね、と新規メンバー獲得に意気込みます。
メンバーはもちろんですが、家族の協力と助けがあってこそ、樫の木の活動ができるんですよ、と話してくれました。
技術の向上を図る樫の木では、声の広報制作や読み聞かせのほか、NHK の朗読講座の受講や、読み聞かせイベント前の勉強会など、日々朗読技術の向上に努めています。特に年10回行っている勉強会では、樫の木結成のきっかけを作ってくれた山本和子さんの娘で、和歌山グループ声の現会長である西山元子さんを講師に招き、個々の技術向上を図っています。昨年11月29日に開かれた勉強会には13人が参加。この勉強会では、小説から抜粋した教材原稿をメンバー各自が朗読し、事前にカセットテープに録音します。メンバーは原稿だけでなく、教材となった小説を一冊読むなど、それぞれが独自の勉強を重ね、約1ヶ月かけて録音し、勉強会に臨みます。勉強会では西山さんが一人一人の朗読を聞き、今の部分の息継ぎのタイミングがいいですね、や、冒頭が少し早いですね、など、メンバーの良い点や直す点を指摘。司会業も務める西山さんは、正しい日本語のイントネーションで、漢字はハキハキと、文章の最後の語尾はふわりと朗読しましょう、と話します。朗読は文章を読む際のリズムや、テンポ、間が大切で、題名や表題を声を高くするなどして、聞き手に分かりやすくすることも重要だそう。西山さんは、複数人でパートを分けて読む声の広報は、人が変わって声のトーンが下がると、その部分が暗くなりますよ、とアドバイスします。文章はただ読むだけではなく、聞く人が飽きず、 なおかつ内容がわかるように声を届けなければなりません。西山さんは聞いている人がわかりやすく、その内容がよく伝わると言われている NHK の朗読法を目指しており、メンバーにもその朗読法を指導しています。こうした勉強を通じ、樫の木のメンバーは日々聞き手にわかりやすい声を届ける努力をしているのです。息遣いを届ける。まるで人の声のような合成音声を使い、コンピューターの AI が簡単に文章を読み上げることができる現在。それでも声の広報は人が朗読し作られています。勉強会で西山さんが、声の広報は言葉の重みを知る人間が読むから内容が相手に伝わるんです。AI には無理なんですよ。と話すように、人の声には機械にない気持ちが入っています。また、人が朗読することで言葉の間に呼吸が入ります。リスナーは呼吸をする人の息遣いに安心感を得るのではないでしょうか。メンバーの思いがたっぷりと詰まった声の広報。市ホームページでも公開していますので、皆さんも一度その声を聞いてみませんか。